金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。天王寺教会二代教会長三浦徳三郎先生ご意教、地獄の底に落ちてみて浮世のありがたさがしみじみとわかりますが、人間は欲が深すぎます。人並みの衣食住と人並みの自由と、それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている。どんなに欲をかいてその欲を我が物にしてみたところで、ありがたいという心を忘れている人間に幸せはありません。昭和28年6月1日拝礼。はい、皆さんようお参りでございました。今月11月の末日を迎えさせていただきまして、月末のお礼のご記念を共にいただくことができまして、大変ありがたいことですね。今朝はだいぶこう北風が吹いておりまして、冬が来たなという感じがします。私はついこの間佐賀教会の開教布教130年の生き神金光大臣大祭の講師として佐賀に久しぶりに行かせていただいたんですが、その時は夏日でして、教話の途中で上着を取ってワイシャツ姿でお話をさせてもらったんです。ついこの間のことなんですが、今日はもう真冬の感じになりまして、なんか今年は秋が短かったなというふうに、まあ、みんな口々にそうおっしゃっておりますね。本部の境内に入らせていただきますと、木々のね、落ち葉がたくさん落ちておりまして、それを境内のね、警備のご用されている方たちが毎日吐き清めてくださっておりまして、ありがたいことだなと思うんですね。私も学院生の時に毎朝ね、境内の枯葉掃除をさせていただいたことを懐かしく、まあ、ちょうど50年ほど前のことですけどね、思い出させていただいたりしております。こうして、11月を振り返りますとね、皆さんもそれぞれお仕事とか家族のこととか健康上のこととかね、おありになったと思いますが、とにかく今日こうして迎えさせていただいてね、そして、ありがとうございますと、先ほど皆さんと一緒に金光様ありがとうございますを100回お唱えしました。ご礼前の万事おかげになるは、皆さんの後の時間の都合もありますから、今朝は50回にさせてもらったんですがね、まあ、なんでそんなに行さん言わなきゃいけんのかと思う人もあると思うんですが、これは言うまでもないことですけど、自分の口で声に出したことはですね、また自分の耳から入ってくるんですね。そして自分の心に刻まれていくわけです。そういう意味合いが非常に声を出すということはあるわけですね、決して意味がないことではございません、それも1回よりも2回、2回よりも3回、3回よりも10回というふうにね、たくさん、唱えさせていただくと、それだけ自分の心と魂にしっかりと刻まれていくんだというふうに私は考えておりました、何も言わんでも分かっとるということはいいんですけどね、あえてそこをこの度このようにね、金光様ありがとうございますと申し上げ、そして、万事おかげになるというふうに申し上げ、そういうことをさせていただいておりまして、昨日もですね、お話をしましたが、昨日から、一年発起毎日お参りをしてね、金光様ありがとうございますと申し上げることに取り組むという方がね、昨日夕方見えまして、で ちょうど私と家内が、夕食をね、いただこうとしておった。鍋を作ってね、まあ、ちょうどこういう季節ですから、もう鍋飲み物がいいなというふうに家内も思ったんでしょうね。鍋を用意しておりました。で、それからこれからいよいよいただこうかなという時に、その方がお見えになりましてね。それでちょうど二人だけで食べても、三人食べても同じような、まあ結局二人で食べるよりは三人で食べた方がちょうどいいなという、まあ鍋物っていうのはそういうことになりやすいですよね。それでその方お一人暮らしでね、多分今日お参りされた後家に帰ってご飯も食べられるんじゃないかなと思って、よかったらどうですかということで、一緒に鍋をいただいてもらったんですね。で、まあその方自身がお一人暮らしでね、それからまあ最近経済的にもなかなか厳しいということを聞いておりましたので、まあ、大変喜んでいただきまして、で、家内はちょうど夕方お参りの方がおられて、お取り次ぎをするためにこちらのお昼間に出ておりましたが、私はその方と2人でね、しばらく、40分ぐらいだったでしょうかね、40、50分ぐらいだったと思いますが、鍋を一緒に隣り合わせに座っていただきながら、いろんな話をさせていただくことができたんですね。で、その方のまあいろいろなこれまでのねことであるとか、それからいろんなことをですね聞かせていただいて、私もまあ知ってる、ある程度知ってるつもりではいたんですけど、そういう、一緒に食事をさせてもらうことで、より詳しくね、その方のことを知ることができました。それで、ご飯を、ご飯と言いましょうか、その鍋の中に、うどんみたいなものも入っておりましたので、もうそれで、お腹も十分ね、いっぱいになったと思いました。お互いにお礼を言ってですね、帰っていかれたんですけどね、まあ、そういうことをさせていただきました。まあ、昨日若夫婦は、福ちゃんのおじいちゃんの、30年歳で九州に行かせていただいてね、昨日は山口の方で、子供たちと一緒に泊まって、今日これから帰ってくる予定なんですね。まあ、そういうことだったんですよね。私はその方にも話したんですけどね、教祖様は雨が下に谷はないとおっしゃる、ね、まあ、いつも言いますように、皆さんも夫婦や親子で言うけど、夫婦はもともと他人ですからね。そうでしょ、兄弟で結婚したい人いないはずなんですねですから、うちの子やうちの孫がいると言いますけど、うちっていうのはもともと他人から始まってる。血のつながりがどうのこうの言いますけど、辿っていったら皆同じ人間なんです、ね、そうでしょ、ね、そういうふうに思いますとね、まあ、これからの時代もこれまでもね、なかなかこの生活をしていくということは大変です。お互いがね、助け合って生きていかないと人間は立ち行かないになっているんです。ですから教祖さんは、人を助けるのは人間であると教えてくださっている、ね。そこをしっかりとこれからも大事にしていかなければならない。残念ながら今世界をね、戦争している国もあります。そして日本もですね、今大変な物価高でね、皆さん大変な思いをしてる、ね、まあ、昨日もいろんな方と話をしたんですけど、先生このキャベツいくらだと思う言うてね、 まあ、私もびっくりしたんですけど、ちょっと今までの常識からしたらちょっと考えられないぐらいキャベツ1個が高いんですよね。お米もこの間の、まあ、値上がりから高止まりをしているという、ね、スーパーで買ったお稲荷さんがびっくりするほど痩せてると言いましょうかねそういうふうなことが当たり前になってきたりしておりますね。まあ、そういう時代になってきておりますけどね、お互いはその日日の生活をしっかりとね、本校様ありがとうございますとお唱えすることによって万事をおかげにさせていただくという、そういう信心を一層ですね大切にしていかなければならないと思わせていただきます。はい、今日も読まれてください。